はい、それでは通告に従いまして、7番久保田が一般質問をさせていただきます。今回大きく2点で、まず1点目、8月1日に水田区郷の浦港が港オアシスに登録されましたが、その港オアシスに登録されたのを機にですね、どのような取り組みを、まあ、されるのかという、そういう具体策をお尋ねしたいと思います。で、まずですね、こちらの方に、国土交通省の方で、令和2年7月22日、港湾局産業港湾課というところでもう早速ですね、港オアシス域を登録します。玄界灘に浮かぶ癒しの島で時を忘れて旅に出かけよう、国土交通省港湾局は令和2年8月1日に港オアシス域、長崎県壱岐市を港のにぎわい拠点となる港オアシスに登録しますと。代表施設である郷の浦港ターミナルビル等において住民参加による地域振興の取り組みが継続的に行われ、地域住民の交流促進や地域の魅力の向上につながることが期待されます。ということで、あと、まあ、港オアシスの概要などが書かれている、この、お知らせがですね、載っておりました。同時発表九州地方整備局、8月1日の前にもうすでに国土交通省ではこういうホームページの掲載がなされております。ということで、多分も皆さん、市の幹部職員の方々は当然、目にされていると思いますけど、まあ、せっかくの機会ですので、この場所で、このホームページの方の記事を紹介をさせていただきました。で、まあ、せっかくですから、このホームページには、もっと知りたい方はここをご覧になればいいんですけど、それだけで、この国土交通省の中にも、その港オアシス域の特徴ということで、グルメですね。壱岐市ではこういうことがありますよっていう紹介もされております。港オアシス域のグルメ、肥沃な海と大地がもたらす芳醇な実り、離島でありながらそこは食の宝庫、長崎県で2番目に大きな平野があり、島内の素材だけでも十分に生活していけるほど豊かな食材に恵まれていますということで、壱岐牛、引き通しウニイカ、焼酎とこういう紹介もなさってますので、ぜひですね、こういうものを壱岐市のホームページある観光連盟のホームページなどにリンクされてですね、あるいはいろんなところの発信の一つの方法として、せっかく登録されたものをですね、その価値を生かすようにということで、1点目の質問をさせていただいております。で、まずその1点、伊豆原、唐津どちらも港オアシスにもうすでに登録されております。で、同じような施設がたくさんありますので、じゃあその伊豆原、唐津との差別化を狙うんですかと、あるいは連携を目指すのですかっていう、一つ目の問いで、この施設の中で、青い海と緑の広場というのがあります。あの関連施設でですね、大型クルーズ船が入るあの大きなところです。で、あそこがですね、まあ、私なりに考えて、なんかこうあれだけの広大な土地がありながら、うまく活用できてないんじゃないかと思っておりますので、この青い海と緑の広場の活用をすべきだと考えますが、壱岐市としてどんな計画があるのかというこの2点について、まずはお尋ねをいたします。
久保田篠宮議員の質問に対する理事の答弁を求めます。谷口農林水産部長。
7番、久保田議員のご質問にお答えいたします。議員が言われますように、8月1日に本市の玄関口である郷の浦港が港オアシス域として新たに登録をされました。一昨年9月会議の一般質問でご提案をいただき、担当課で検討協議を進め、国をはじめ関係機関との調整を経て約2年かかりましたが 登録をいただいております。はじめに厳原唐津との差別化を狙うのか、あるいは連携を目指すのかとのご質問でございますが、港オアシスとは旅客ターミナル、広場などの港の施設やスペースを活用して住民参加型の継続的な地域振興に関わる取り組みが行われる地域交流拠点施設および地区のことでございまして、港などを活用して地域内外の人が交流することができるにぎわい交流拠点を作り出すものであります。他の港オアシスとの差別化を狙うとか、連携を目指すというものではないと考えております。しかしながら港オアシスの全国協議会への加入をしておりますので、全国の各港オアシスの優良事例等についても情報収集をすることによりより良い活動を目指してまいりたいと考えております。次に青い海と緑の広場の活用すべきと考えるがどんな計画があるかとのご質問でございます。今後の活動計画としましては、当面は全国九州版港オアシスホームページ等で情報発信や、関連する市内のイベント施設などとの連携強化を計画してまいりたいと考えております。また登録証授与の折に国より港オアシス C 級グルメ、この C というのは海のことでございまして CA と書いて C ですね、その C 級グルメ全国大会の開催地誘致のご提案がありました。この大会はこれまで毎年開催されており、令和元年度には新潟県佐渡市で第12回の大会が開催されております。これまでの各大会の参加者は1万人から4万人規模のイベントであります。今後国へ正式の誘致の意向を伝えるように意気といたしましても考えているところでございます。議員ご提案の青い海と緑の広場の活用につきましては、活用なイベントがあれば積極的に活用してまいりたいと考えておるところでございます。以上です。
小田議員。
はい、厳原と唐津との差別化を狙うような、なんて言いますか、性質のものではないというような答弁でしたが、ここに書いてありますように、港オアシス、港を核としたまちづくりを促進するため、住民参加による地域振興の取り組みが行われるんですね。地域振興というのは、やはりそこで当然、にぎわい、市内だけではなく当該、あるいはその先ほど言いましたように同じ港オアシスに登録されているところの参考にしながらいろんな取り組みをしていくのが私は当然ではないかと思っております。と言いますのはですね、呼子、それからもう唐津も港オアシス登録されているんですけど、じゃあ唐津の港がなんかにぎわいの街に見えますか。私も当該に出るときには車で行ったりいろいろするんですけど、せっかくインド寺港とのルートができて、あそこにフェリーターミナルができて、じゃあその後唐津のあそこが港オアシスに関わらず何か発展してるかっていうと、ほぼ最初の頃と変わりません。それでは私は意味ないと思います。ですから、他の地域はどうであれ、壱岐はせっかくのこの機会を捉えて、ぜひそういうところにないもの、あるいはそういうところがうまくいかないものを勉強しながら、実際にいい取り組みに生かして、あるいは連携したりして、前に進めていくのが、この登録された価値があるというふうに思いますので、今言われたのもですね、わからないではないんですけど、ぜひですね、登録すればいいということじゃなくて、今まで登録された地域がどういうふうになってるか、どういうふうに進めてもうまくいかないか、当然そういうところは、調査していただいて、で、それを参考にして、域が、後から登録されたけど、この登録制度を生かして、域は前進したよっていうような形を取らないと意味がないと思います。 再度答弁があればお願いいたします。
はい、谷口農林水産部長。
このまず、差別化というところでございますけれども、それぞれが持つ港オアシスの特色や、特徴といったものがありまして、この登録をされた、要件、いわゆる登録された時のポイント適合条件ということで、それぞれ各港ごとに特徴がございます。壱岐の場合もターミナルビルが代表施設となりまして、その周辺に港オアシスを構成する広場や公園、そして観光施設などがあったり、その周辺でさまざまなイベントが開催をされております。イベントで申しますと、郷の良祇園山笠、今年は中止となりましたが、また、福岡の壱岐福岡間のヨットレース等、それから、青い海と緑の広場のところでは、大型クルーズ船のですね、歓迎イベント等がございます。今回そういったところがなかなか大型クルーズ船の入港等がありませんから、そういったものがなされませんけども、そういったものをやはり続けて継続していくことというのは非常に大事であると思っておりますので、そういった伝統をそれ守っていって、そしてさらにはそういったハードソフト含めて充実をさせていくことが、今後の港オアシスにのが生かされてくるのではないかと私は思っております。以上でございます。
はい、
はい、今まで、言われたのは今ある取り組みですね。逆に、港オアシスに登録するために一つの実績をこう並べて、それを継続してあるいは発展させていくということで理解しております。しかしですね、ここまでなったらもう次は私は観光企画振興とかですね、観光とかそういうところの出番じゃないですかね。水産課、港湾があって水産があって、じゃあ水産課で考えるんじゃなくて、壱岐市全体で、それこそ教育委員会でも何でもいいんですよ、巻き込んでこういうふうになったよと、じゃあこれをどういうふうに生かしていこうかっていうのを壱岐市の各課で、特に交流人口とか地域振興に関わっている各課で考えて、今から知恵を出していくべきじゃないかということで、私ちょっとこの質問をしているわけです。水産課に限らずですね、そういう点で何かありましたら。
はい、農林水産部長。
はい、この港オアシスの登録については水産部門で携わらせていただきました。港湾というところでですね、それで、この内容はやはり、まちづくりのところがあります。交流人口の拡大、にぎわいを創出するといったことでございます。もちろんこれは、各課と連携を取りながらやっていくべきものでありまして、情報発信のあり方につきましても、やはり先ほどからのご指摘があったように、連携をしていく必要があるということでございます。だから縦割りではなくて横の連携が必要というふうに考えておりますので、今後はこの PR の方法にしましても、またいろんなイベントにしましても、やはりその連携を図っていきたいというふうに考えておるところでございます。以上です。
小田議員。
はい、先ほど大きなパネルだけ出しましたけど、もう国交省のそのチラシの中に、港オアシス壱岐の紹介の中に電動自転車レンタルがあるよとかですね、小島神社があるよとか、当然そのイベント、それからその他、さっきのグルメもそうですけど、もうそこには当然、企画振興とか観光とかそういうのが絡んできますのでですね、逆に言えばそこに、漁協さんが絡んでもいいし、 JA さんが絡んでもいいしですね、商工会さんが絡んでもいいし、当然そういうことはもう お分かりのはずだと思いますので、そういう、それこそ一つの港オアシス、この登録を機にしてですね、またそこの連携を密にしていただいて、今までのイベントプラス、それこそ魅力的な、取り組みをしていただいて、で、せっかくの機会を生かしていただくよう要望いたしまして、この講は終わりといたします。続きましてですね、安全安心なまちづくりの取り組みについてということで、今回、同僚議員で何名かの台風関係の質問が出されております。で、私はちょっとこの続 通告するのが早くて、その台風は盛り込みませんでしたけど、今回の台風も含めてですね、やはり安全安心な街づくりの取り組みは重要だなと再度認識をさせられました。質問の主なところに入る前にですね、今回の台風によって先ほど来お話があってあります避難所の開設がされて、そこに多くの住民が避難されました。壱岐で初めてっていうケースだったと思います。で、そこでいろんな反省点は当然あったと思いますし、そのことを一つこういい踏み台としてですね、今後ぜひ避難所でのあり方というのは進めていただきたいというふうに思っております。で、質問に移りますけど、まず1点、コロナ感染防止が加わった今年の夏はその例年と異なる熱中症予防が求められました。で、市民向けにどのような対策を取られたでしょうかというのが第1点で、2点目に熱中症とみられる救急搬送は例に比べて、多かったですかというの、あるいは特徴的な傾向が見られましたかというのが2点目。で、今県もですね、長崎県も安全安心まちづくり宣言っていう団体の宣言団体を募集しております。で、壱岐はですね、その宣言団体がものすごく多いんです。ちょっと令和2年の各市のその安全安心まちづくり宣言をした市の団体登録を見てみた、お知らせしたいと思います。壱岐市18団体、対馬3団体、新上五島3団体、五島市1団体、平戸市1団体。この平戸市の1団体は行き着き剣道スポーツ少年団だから、まあ平戸本島っていうよりも行き着き町ですね。で、こういうふうに急にまあその県の取り組みにして、行き市が、行き市の団体がかなり多いと。で、多いということは市もどういうふうにか関わられて、こういうまあ多い状況に になっているのではないかと思って、3番目は、壱岐市はこの県が進める安全安心まちづくり宣言についてどのように関わられているのかということを、この3点をお尋ねいたします。
はい、佐賀保健環境部長。
7番、久保田議員の2項目目のご質問にお答えいたします。安全安心のまちづくり、コロナ禍における熱中症予防策でございますが、例年猛暑の中、全国的に熱中症による健康被害が多く報告されており、加えて本年夏は新型コロナウイルス感染症の流行もあり、新しい生活様式の実践の中で、一人一人が十分な感染予防対策を行いながら、熱中症予防を実施することが重要と考えております。具体的には、市民向けに保温の時期を迎える7月に、市報やホームページで、新しい生活様式における熱中症予防報道について記事を載せ、7月31日から8月18日まで防災無線により熱中症予防の生活と屋外におけるマスク使用の注意喚起、さらには本市と連携協定を結んでおります大塚製薬が作成をいたしました熱中症予防の音源、内容としましては大塚製薬の清涼飲料水の CM でおなじみの吉田羊さん、鈴木羊さんが熱中症予防を呼びかける音源でございます。これを島ラジオ壱岐で放送いたしております。また 高齢者向けとしましては、サロンや介護予防教室を延べ24回、321名参加をいただいて、その中で熱中症予防のチラシを配布し、屋外へのマスクの活用方法などをお知らせを行っておるところでございます。
はい、山川消防庁。
7番、久保田議員のご質問にお答えをいたします。まずは1点目のコロナ感染防止が加わった今年の夏は、例年と異なる熱中症予防が求められた。市民向けにどのような対策を取られたかということですが、皆さんもご存じのとおり、3密を避ける、マスクの着用、手洗いの励行等、新しい生活様式の実践と定着が求められている状況で、特にマスクの着用は熱中症対策に密接に関係しております。消防本部としましては、救急の講習会や避難訓練の指導、壱岐市出前講座等、市民の皆様と触れ合う場において新しい生活様式と熱中症予防についてお話をさせていただいており、8月末時点で約1000人以上の皆様に直接お話をさせていただいております。また報道機関に対しましては、毎月掲載依頼をしている119番だよりの7月依頼分で予防啓発を行いました。次に2番目の熱中症とみられる救急搬送は、例年に比べて搬送件数等特徴的な傾向が見られたかということですが、9月14日現在、市内の熱中症搬送件数は22件となっており、ここ数年を比較しますと、平成30年に34件と突出しているほか、毎年20数件と横ばい状態で、今年に限り特徴的な増加があったとは言えません。これは消防本部における救急講習が毎年50団体以上で約2000人の皆様に予防広報を行っていること、および全国的なメディアでの予防対策の啓発により、市民皆様が熱中症を身近に感じ、知識が深くなっていることが要因ではないかと思っております。以上でございます。
はい、熊総務部長。
7番、久保田議員の安全安心まちづくり宣言関係のご質問にお答えをいたします。県では行政、県民、事業所等が一体となって犯罪のない安全安心まちづくりを効果的に推進するために、長崎県犯罪のない安全安心まちづくり推進県民会議を組織しております。壱岐市は支部を設置し、県民会議の委員となっております。ご質問の犯罪のない安全安心まちづくり宣言は、県民総ぐるみによる運動として、それぞれの地域での連帯感の醸成や自主防犯活動の活性化を図ることにより、犯罪のない安全安心な長崎県づくりを推進するとして、自治会、事業所、
PTA 等に対して宣言団体の募集をされております。壱岐市の宣言団体は令和2年度は18団体であります。ちなみに令和元年度は9団体でございました。このうち優れた活動を行った団体については、長崎県犯罪のない安全安心まちづくり地域賞として、長崎県犯罪のない安全安心まちづくり推進県民会議の中で、県知事表彰が行われます。昨年度の地域賞には県内10団体が選ばれ、その中に柳田地区公民館が受賞をされております。柳田地区公民館は今回で2回目の表彰となります。今回の選出理由につきましては、地域行事で作った赤飯にメッセージを添え、育成部を中心に独居老人宅へ見守りを兼ねて配ったり、子どもたちの登下校に支障をきたす野良犬対策を行うなど、団体独自の活動が活発であり、また地域連携プロジェクト活動として職能体験を通じての地域連携を図っているほか、公民館だよりで防犯交通関係の情報を発信するなどの創意工夫した取り組みが行われていると紹介をされております。犯罪のない安全安心まちづくりへの壱岐市の関わり方は、全体的な取り組みの中では長崎県犯罪のない安全安心まちづくり推進県民会議壱岐支部として、安全安心まちづくり宣言団体とは連携しておりまして、宣言団体の募集推進、犯罪のない安全安心まちづくり推進月間における防犯パトロール等の推進を行っているところでございます。平成30年12月の一般質問において、久保田議員からご提案がありました安全安心まちづくり宣言団体へ活動グッズの支援は、本年度も反射ベストを各団体に各10枚程度提供させていただきながら活動の推進をお願いをしております。また壱岐市における推進体制につきましては、壱岐市安全安心まちづくり推進条例に基づき、壱岐市まちづくり推進協議会を開催しまして、県民会議の活動報告、壱岐市内関係機関関係団体等との意見交換を行うことにより連携を図っているところでございます。壱岐市まちづくり推進協議会のメンバーは、壱岐地区保護司会、壱岐地区少年歩道員連絡協議会、壱岐市防犯協会連合会、壱岐市公民館連絡協議会等の関係団体代表者10名、壱岐警察署をはじめ関係機関から4名と学識経験者1名の計15名の委員で構成し、長崎県犯罪のない安全安心まちづくり推進県民会議壱岐支部としても兼務をしております。令和元年度は令和2年2月28日に開催をいたしまして、防犯活動等における壱岐市の取り組みについて、そして市内の犯罪発生状況及び防犯活動の取り組みについて、報告協議を行い、それぞれの団体等で安全安心なまちづくりのため、さまざまな取り組みを実践していただくよう呼びかけをしております。令和2年度の宣言団体が令和元年度から倍増した理由についても、この会議で宣言団体募集の周知徹底についてご意見をいただき、防犯連絡所長用活動記録簿の配布と合わせまして、宣言募集の通知を各自治会長宛てに行いまして、その効果が現れたと思っております。以上でございます。
久保田議員。
はい。まずですね、1点目の、熱中症予防、これですね、実は私も昨年も、健康づくりの面から熱中症の予防の、 啓発活動を何件かしておりました。ただ今年はそれにマスクが加わって例年とは違う熱中症予防の対策をしないといけないなということで非常に悩んでいたんですよね。まして運動するときとか、そうすると今までの熱中症予防の大きなチラシなどにはコロナが入ってませんでしたので、これはどうしたもんかなと思っていましたら、厚生労働省と環境省が令和2年6月にいち早く熱中症予防とコロナ感染防止で新しい生活様式で健康になりましょう、注意マスク着用により熱中症のリスクが高まりますという、こういうですね、非常にこの時期を捉えた資料を出してました。で、これだなと思ってですね、この中に、距離を取ったりとかいうようなのがありましたの で、こういう根拠のあるっていうか、環境省と厚生労働省がこのチラシを出してどういうふうに配布したかっていうのを調べましたら、インターネット上からこれを取り出して、で自由に使ってくださいっていうようなことになってましたので、保健所に行っても健康保険課に行ってもこの用紙はたくさんというかまずないんですよね。でこれを使うべきだということで、市役所に行きまして、このインターネットから引き出しまして、で自分で私コピーして、で自分の知ってるサロンとかそういうところのに行った時にはこういうものを配りました。で多分ですね、同じように市役所あるいは社協の方も、私もこういうのがあるからこういうのを配布しようやっていう話をしましたので、すぐ活用されたと思うんですけど、問題はですね、厚生労働省環境省はいいチラシを出した、でもネットから引き出して使ってくださいって言っても、一番届けなくてはいけない高齢者の方、じゃあこの人たちがインターネット環境にあるかってないわけですよね。で、医師もよくホームページ上とか言います、県も言います。でもそれはホームページ上で情報を公開しても実際に必要な人に届けられてるかと、そこを私はちょっと考えなくてはいけないんじゃないかと思って、今回この質問させていただきました。時間もそんなにないのでですね、多くをここでこうお話をすることはできませんけど、やはり他のチラシはですね、分かりやすいのがあるんですよ。環境省が今までに出してたこのチラシ、分かりやすいんです。熱中症は予防が大切です。熱中症になった時の応急処置とかいうのもありまして、まずこの熱中症の対処と、軽いのか中程度か重いのかっていう表示までしてあります。ですからこれは使えるんです。でもここにマスクの表示がない、コロナがない、じゃあコロナ禍での熱中症予防はどういうふうにせないかんのかなっていうことを、やはり関係部門の方々、そういう方は当然アンテナを張って、調べておいていただいて、でそこから一番その重要なものをですね、出していただいて、今後もですね、届けたい人に届くということに、気を使っていただきたい。実は県の会議でもですね、同じようなことを私がお話をしました。各市団体の集まりの中で、今年の熱中症予防は特に新型コロナがあるからちょっと普通の夏と違うので、皆さんどんな対応されてますかって、ほとんど今までと一緒の対応でしたが、訪問介護をされている団体の長だけがすぐに言われました。環境省と厚生労働省が出しているこれをコピーしてですね、で訪問介護の時に届けてますよ、やはりアンテナを張ってるところは違うなと思って、関心をした次第です。この 要するに私たちが熱中症予防、新型コロナがどうの勝手に言ってもですね、何の根拠もないわけですよね。やはり 大きな組織、そういうところが示したそういう資料を持って皆さんにお伝えするということが大切ではないかと思っております。運動指導の、まあ、そういう情報誌によりますとですね、世界のフィットネス最前線ということで、国際ヘルスラケットスポーツクラブ協会2020年7月27日の記事ということで、やはりあの世界中でマスクが義務化されているよと、マスクの義務化が論争の的になっている、しかしマスクを義務化する国の増加と米国疾病対策予防センター CDC と世界保健機関 WHO によるマスクがウイルスの拡散防止に効果的であるという報告を受けて、マスクを新たに常態化したものになっているという思われてますとかですね、まあ、運動中のマスクの着用がどうかというようなこともそういう専門誌には載っております。しかしそういうことではなくても、環境省労働省がせっかくタイムリーに出した資料などを使っていただいてですね、今後も届けたい人に届くような取り組みをしていただきたいと思っております。これは要望で、結構です。で、まあ、最後にというか、結局この、総務の方で壱岐市の団体が増えた、まあ、それの総務の方の努力、県の努力で、その宣言団体は増えていると思います。で、これは犯罪のない安全安心って書いてありますけど、もう犯罪のないは取ってもいいと思うんですね。安全安心な街づくり、今回の台風で、の避難所、そこでのいろんな問題点、あるいはこれからの安全安心街づくりで、以前ですね、これはどういうふうに取り組んだらいいのかということであれば、基本的に自助、共助、公助、よく言われています。なんか、今度の総裁になられた菅さんの理念でも、なんかブログで自助、共助、公助って書かれているというふうに聞きました。で、これは防災面でも社会保障面でも基本的な考えであって、なんか自民党の綱領にも書かれているようです。で、じゃあ自助、共助、公助が、私は今回の台風のによる避難、市民の避難にものすごく生かされていると思ったんですよ。実は私の方にも、避難したいけど一人住まいで不安だから避難したいけど、弁天じゃない文化ホールがいっぱいだということで電話がありましたので、その旨もちろん市にも連絡しました。そして後で心配になってですね聞いたら、やはり駐車場がいっぱいになっているので、友達に電話をして自分たち3人送ってくれるんだろうかということで、無事文化ホールの方に避難できましたよと。それ共助ですよね。で、私はもう 何件か避難所回りましたら、しわら地区公民館、そこにいましたら地域の老人が軽トラックで来られました。で、自分は避難したくないんだけど、旅にいる子供から避難しなさい、避難しなさいって言われてるから、ここでいいんですかっていうことでお見えになりました。これ事情ですよね。で、そこで私たちは何を持ってきたらいいですかって言われたので、市の職員と一緒になって、一晩明かすかもしれませんから、まあ、水とか毛布とかそういうのを持って来られたらどうですかっていうことで、で、お話をしましたら、そのおじさん、分かりました、で、軽トラックで取り替えられました。で、しわら地区公民館、他のとこもそうですけど、ご存知のように、2階が大広間があって、下が一番、こう、狭いところと、トイレが1階にあるんですね。で、ここいっぱいになったらどうしようかな、というような話を、そこの場で、されて、市の職員の人とですね。で、体育館もって考えたら、体育館ちょっと遠い。じゃあ隣接するすぐ行ける保育所をどうかしようと、水平移動できると、夜を明かすのに高齢者をトイレとかなんか2階と1階 往復は大変だから、じゃあその市の職員の判断でどうかして手配したらどうですか、ちゃんとされてましたよね。控除ですよね。でやはり今からこの自助、共助、公助、これをうまく使っていくと、うまくこういうことが生きるように取り組んでいくというのが大切だなと思いました。で、私も台風の前に、まあ高齢者の一人暮らしのところをちょっと訪ねまして、だからどうされますか？だそこで、いや、私避難しますと。で、自分の友達が迎えに来て、丈夫なところに避難します。共助ですよね。おかげさまで、その時には伺えなかったところに行っても、ああ、車もないけど、知り合いと一緒に、無事避難することができましたっていう共助は発揮されてました。ですから、今から私たちが行政として、それから私たちも考えていかなくちゃいけないのは、やはりそういうふうに伝えたい情報がうまく伝わらないところ、あるいは避難したくてもなかなかできないところ、できない方、そういう人たちを取りこぼさないように、常日頃、それこそ今度出来上がるまちづくり協議会とか、そういうものの、それこそ出番じゃないんですかね。で、それには、それ要するに、縦割りじゃなくて、民生委員さんの力、あるいは、健康保険課の力、あるいは教育委員会の力を見るかもしれませんから、けど、そういうものを取りまとめながら、情報をしっかりと共有しながら、それこそ、安全安心に取り残されない人を、まあ、取り残されない取り組みをしていく、というのが、私は、今後の安全安心、まちづくりの目指す姿ではないかと思っております。本当に市の職員の皆さんの、避難場所でのいろんな経験は今後に活かせる重要な機会だったと思いますし、私も何箇所か拝見してですね、犯罪じゃなくて生き死の市民の安全安心にもうちょっと力を入れていかなくてはいけないなと思った次第です。何かもうすでにやってるよとかですね、いう答弁がありましたら、それ以外でもいいですから、あればお願いしたいと思います。
有者ありませんか。総務長どうぞ。
久保田議員さんからのご助言、本当にありがとうございます。先ほどの質問の中でも強調したかった公助というところを、共助というところをですね、再度強調していただきましてありがとうございます。今回の台風災害警戒体制においても、まちづくり協議会と集落支援員の皆様にも関係機関会議の方に出席をしていただきまして、要支援者名簿等を活用しながら、活動事例の中でも、まあ、明日上村議員さんの質問の内容が全部出てしまいますけども、それぞれ避難誘導避難所へですね、連れにまず安否確認をしながら避難所への誘導までしていただいて、そして送り届けていただいたという事例も伺っております。本当に今回は地域の力が発揮できてよかったと思っております。以上です。
小田議員、
最後にですね、この10月11日から同じくやはりこういう犯罪のないまちづくり宣言というような取り組みが県の方からこう推進してくださいというふうに、私もその、空手道スポーツ少年団ということで安全安心まちづくり宣言をしてますので、県の方からこういうことにも取り組んでくださいというようなポスターが来ましたの でぜひこれをいろんな場所で啓発活動に使ってくださいという文書がありましたので、この場でちょっと披露させていただいておりいただきたいと思います。ただこれも一枚しかないもんでですね、ちょっと印刷できなかったもんで継ぎはぎでちょっと綺麗じゃないんですけど、今回ですね、 本当に、自助、共助、公助ということで、特に市の職員とか私たちも含めて、やっぱり人のためにどうかして動かなくちゃいけない立場の人間にとっては、自分たちが何をできるのか、で何を他の人がにお願いしなくちゃいけないとか、こういうのを非常に勉強させられる機会になりましたので、ぜひ、まちづくり協議会の設立も含めてですね、我々にできることは積極的に、進めていければなと思っております。以上で私の一般質問を終わります。